トン。ラジオお聞きの皆様、こんにちは。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間がやってまいりました。出演は京都エスペラント会の成田和子と
須永聡。
そして本日の副題は、教育の歴史から見えたエスペラントの2回目を、現在京都大学で教育の歴史を研究されています須永聡さんにお話してもらいます。それではどうぞ。
前回7月12日の放送で、1950年代半ばに出版された世界の子供という子供洋服教材、これはエスペラントを活用して世界中から子供の作文を集めて、世界の歴史、地理、あるいはその生活を学ばせようという、趣旨で、刊行された教材なんですが、その概要についてお話ししました。今回はその続きとして、こうした副教材が作成された背景に、戦前のエスペラント運動との関わりが大きかったというお話をしようと思います。世界の子どもの政策陣容について、主なエスペランチェストに、監修者の秋田宇若さん、また、編集スタッフにクリス・ケイさんなどが所属しておりました。彼らが世界の子どもに関わったエスペランチストたちというのは、実は1930年代のエスペラント運動の中心メンバーでもありました。この1930年代という時期は、満州事変や国際連盟の脱退に象徴されるように、国内では言論や思想の弾圧が激しくなっていく時期にもあたります。そのため、世界中とこう自由につながろうとするエスペラント運動や、子どもの生活をありのままに綴らせようという生活綴り方運動は弾圧の対象にされていくことになります。世界の戦後の世界の子どもの企画というのは、戦前に弾圧されたエスペラント運動の中心メンバーによって、戦後その復興が試みられた際の一つの具体的な模索であり、その成果であったと考えています。もう一つ、より直接的で重要な前史として、世界の子どもと同じような出版企画が実は戦前にもあったということを話しようと思います。1930年代半ばにフランスで発行されたインファーノイ・スル・トゥトゥモンドという雑誌は、戦後平凡社で発行された世界の子どもエスペラント訳がラ・インファーノイ・スル・ラ・インファーノイ・デ・ラ・モンドの原型にあたると考えています。世界の子ども編集スタッフの一人であったクリス・ケイさんは、戦後1949年になって戦前のエスペラント文通の記録集を出しているのですが、その中にオノレ・ウルギニョンというフランスの小学校教員のエスペランチストが、インファーノイ・スル・トゥトゥモンドという子ども向け雑誌を編集しており、日本の子どもの作品を集めたいという趣旨の手紙が掲載されています。エスペラントを活用して世界の子どもの生活を描こうという発想が戦前にも見られたことがここでわかります。そして1936年の日本特集号、インファーノイ・スル・トゥトゥモンドの日本特集号に協力したのが、クリス・ケイと係のかかった長谷川照でありました。長谷川照は、日本から中国に亡命し、日中戦争下で反戦放送をしたことで知られています。多義城さんの照と世界の子どもという論文、これは長谷川照作品集に書集されているのですが、その内容がそこで詳しく紹介されています。ただそこではこの日本号は長谷川照が文学として創作したものというふうに位置づけられていて、この1936年において子どもの作文を実際に集めるというのが非常に困難であった時期であったことも伺えます。ブルギニョンはその後ナチス収容所で亡くなり、長谷川照も1947年に中国で亡くなりました。戦後の日本において差し当たり子どもの作文を自由に書かせることが可能となり、エスペラントの文通交流も可能となりました。そうした時代の変化によって、戦前には成し得なかった世界の子どもという企画が、より実際に近い形で可能になったというふうに考えています。ただ全てがうまくいったというわけでは決してなく、例えば、中華民国台湾と中華人民共和国の帰属をめぐる問題であったり、また別の戦後的国際情勢に、世界の子ども戦後の企画や編集も、翻弄されていくことになります。こうした点についてはまた別の機会があればその時にお話したいと考えています。ありがとうございました。
ラジオ聴きの皆様、いかがでしょうか。京都エスペラント会では、毎週水曜日午後2時から4時までと、土曜日午前10時から12時まで勉強会を開催しております。場所は 西野東院五条上がるエスペラント会館です。電話番号はお問い合わせ先 075-343-3120 075-343-3120 です。この放送は京都三条ラジオカフェエスペラント検索でお聞きになれます。皆様のお問い合わせお待ちしております。それでは次回10月11日まで皆様、ジスレビド。